お、今度できた。
はい。ヨハネ15章12節から14節。今日もですね、イエス様が言ってくれたむちゃくちゃ重要なところ、大事なところで、これさっきもちょっとみんなに言ったけど、ヨハネの福音書には、この箇所の前の13章の中にもイエス様が同じようなことを言ってる場所があります、ね、13章34節、私があなた方を愛したように、あなた方もお互いに愛し合ってくださいよ、いいですかっていうところね。で、もうね、イエス様を信じて生きていく人はどんな風に生きていったらいいですかっていう質問があったとしたら、っていうかあるやろ、みんなイエス様信じるようになったらどんな風に生きていったらいいとっていう質問があると思いますね。で、その答えが一番まとめてあるのがこの言葉ね、この言葉よ。しかもこれ誰が言った言葉？イエス様やろ。ちゅうことはよ、イエス様本人が言いよるわけやから、もうこれ以上さ、当てになる答えはないでしょ、ね、これ以上確かな答えはないでしょ、ね、誰に聞くよりイエス様に聞けよっていうね。で、そのイエス様が言っている言葉がこれ、私があなたたちを愛したようにお互いに愛し合いなさいってね。っていうことは、まず最初に出てくることは何かっていうと、私があなた方を愛したようにっていうこと。つまりよ、イエス様がもう俺たちを愛してくれたんやっていうことです。これがまずある。さっきの実は十字架の歌にさ出てきたんやけど、気づいた？みんな、先に私を、何その次、愛し追加で、そしてそれから命を捨てたイエス、十字架の愛でしょ。ほら、先に私を何愛したやろ。俺らまだイエス様の命も知らんやった時からさ、イエス様は俺たちのことを愛してくれとった。これどうよ、ちょっとこれ聞いてどう思う？みんな、神みたい？何だ、どうよこれ聞いて、ね、震える？ブルブルブルッとする、震える。他にどうですか、これ？感動、感動するよね。だってさ、自分の方から知らんやったのにさ、向こうの方からめちゃくちゃ大事にしてくれとったってことやろ。これすごくない？しかもよ、イエス様って何、どんな人よ、何者よ？神様やろ。で、神様って言うけどさ、どんな神様なん？そのなんかようわけわからん気まぐれな神様なん？
世界、
違う、世界を作ったんやろ。他にどうですか、神様ってどんな神様なん？聖書が言う神様、
いつも一緒にいてくれる、
いつも一緒にいてくれる。うわお、今すごくない？だって今聞いた、世界を作ってくれた神様が一緒にいつも追ってくれるってさ、これどうよ、みんな、これ考えたことある？ねえ、ねえ、いつも一緒に追ってくれるっていうその存在がどんな存在なんかって言ったら、この世界を作って、今もそれを全部この手のひらにポコって乗せれるぐらいでっかい神様で、全部それをピシャーっとものすごいバッチリなバランスで回してくれよ神様よ。その神様がいつも一緒に追ってくれるっちゅんやけどさ、これどうよ、ちょっと
やばい、
やばいでしょ今風やね。マジマンジとか誰か言いそうやけどね、言わんか。これ誰かここでもうそれっち神よねって言ってほしかったね。
あそこまでは
だって
それっち
神よね。 Oh yeah, thank you。ね、神ってる、もうこれこそ元祖神でしょ、これはね。みんなさ、この頃神神神神、なんかさ、ガムかお前って神か使ってさ、なんか何でもかんでも神って神ってるとか、神アプリとか神対応とか、何でもかんでも神つけりゃ済むと思ってるんだけど、そうじゃない。神様ってこんなすごいんですよ。 この世界の作り主ですよ。ちょっと感動したとか、ちょっとほっこりしたとか、ちょっと癒されるとか、そんなもんやねんぞっていうのが本当の神様やろ。これが俺たちの信じてる神様ですよ、みんな、ね、これまず知っとこうや。だからね、どっかで神ってるとか神やねとかいう言葉を見たり聞いたりしたら、すぐこれ思い出して、そしてその場でもう天を指さしてハレルーヤってね言いましょうよ、みんな。でお前どうしたんって言われたら説明してやるよ。お前神っちゅうけどね、知っとるって言って、そっから15分ぐらい喋ってやったらもう二度と言わんくなるからまあでもそれは冗談だけどでも本当に、いや頑張り息してよちゃんとね。で本当に神様ってそんなんなんよ、聖書が言ってる神様それなんよっていうことをまず一つ、その神様が俺たちを愛してくれた、俺たちを大事に思ってくれちゃう、もうこっからすごいわけよ聖書ってさ、初っ端からもういきなり度肝抜かれまくりみたいなね、すごいんですよ。でじゃあ何のためにそこまでしてくれたのかっていうと、俺たちがお互いに愛し合って生きるようにっていうことです。へーって、みんなさちょっと隣の人をちょっと見てほしいんだけど、こう2人ずつちょっとこう隣の人じっと見て、顔をじっと見てさ、でこう目を見てほしいんですよ。それでねちょっと実験してみたいんだけど、今から俺の言う通り言ってほしい、お互い目を見ながら言ってほしい。いい、いくよ、せーの、愛してるよ。あ、みんな、みんなこれみんな本気で言えた人いますか？うるさいとか言われた。うるさいってすごいな。それからレイちゃんに言った方がいいんじゃないとか、なんか照れまくってる人いますけど。これ面白いな。これね、本気で言えた人はね、本気でこの愛っていう、聖書が言ってる愛っていうのを分かってる人です。でもなんとなく恥ずかしい、いやそんな、そのこの人にそんな本気で言えんやろ、ちょっと冗談やないよそんなって思って恥ずかしいってなった人は、本当の聖書が言ってる愛っていうのがひょっとしたらまだね分かってないかもしれん、ね。俺たち愛っていう言葉を聞くときに、大体どこで聞く、一番愛っていう言葉聞くのどこよ、どんな時聞くの？
結婚式。
結婚式？おお、そうか、そんなに結婚式行くか。ど、曲、歌ね、その辺で流れとる歌、愛とかいっぱい出てきますね、出てきます。他にどうですか、曲以外で。
聖書。
聖書、おお、聖書はすげえ。他にどうですか、他に。
十字架らしいです。
その辺、十字架。十字架もそうよ、すごいね、ここの人たちすごいね。
映画
も愛いっぱい出てくるね。愛が出てきますよ。他にどうですか。
テレビ
も出てくるよね、愛ってね。そして愛っていう言葉が出てくるときに、大体どんなシチュエーションが多いの。
恋愛、
恋愛値分かる、みんな分かるよね、分かるよね、もう5歳で分かるよね。
DVD、
恋愛の DVD がある。
たまにある。
あ、恋愛の DVD で、そんな風に世の中で普段生活してて出てくる言葉で愛っていうのが出てきたら、今ね言ってくれたように、恋愛って恋がつくとですよね。恋ってどういう字よ。
恋
やろ。恋と愛って一緒なんや、違うの。
違うね。
違うか。
愛の方が重たいね。
愛の方が重たい。うー、ヘビー。恋はじゃあ軽いのか。
なんかね、天秤に乗せた
とき
に神
の
愛の方が重い。
天秤に乗せたら愛の方が重い。今さ、みんなちょっと聞いた、これ。あ、天秤ってスケールね、乗したときに愛の方が恋より重いって言ってくれましたよ。これ皆さん、ものすごい真実ね。これちょっとやばいよ、この人ね、神ってますね。なんでかって言ったら、こんな本当の知識は神様から来るから。
大人の方が重いって
本当にそう。だから愛っていうのはそれだけ重たいもの、それは別に重荷になるっていう意味じゃなくて、それだけ意味があって、それだけ長く続いて、それだけ人を本当に生かすもんなんだっていうこと。恋では生きれません、言っちゃ悪いけど。
だからラブ
ね、いつも恋していたいって思う人はいっぱいいるかもしれないけど、そんなことしとっても生きていけない、ごめんね、本当にそうよね。恋だからよくあるあの言葉あるでしょ、恋に恋するとかいう言葉あるでしょ。でも恋に恋して生きとって、あって言って生きとって、気持ち悪いね、生きとっても、ごめんね、気持ち悪い、閲覧注意、あのそれでは生きていけないですよ、今頃言うなんですよね。でも愛があれば生きていけるんですよ。だから愛っていうのは恋とは全然全然違うっていうか、別物っていうこと ね。恋っていうのはフィーリングなんですよ。フィーリング、ね、このときめきな気持ちとか、なんとなく心がほやほやってなる気持ちとか、今ない、なんとかキュン、バックンバックン、そうすごい、ドゥグンドゥグンヘヨ、あドゥグンドゥグンヘヨ、あちょんまりドゥグンドゥグンヘヨっていうこと、そういう状態が恋なんですよ。でも愛っていうのはそれを超えてるんです、ね、だから恋してなくても愛することはできる。っていうか愛に恋は必要じゃない、ね、必要じゃない。イエス様が言ったように互いに愛し合いなさい、ね、そういう風に言ってくれた。でその次にじゃあ愛するってね、どうなん、イエス様が言ってる、これが私の掟ですよって。掟って何よ、みんな、ルールっていうか、ルール程度のもんか、
命令
やろ。みんなさ、命令されたことある？あります。ありますか？
毎日
されよ、
掃除をしなさい、
はい、掃除をしなさいとか、他にどんな命令がある？ノア消しゴム貸してっていう命令、それ命令じゃないね、命令なんか言った、カズ何？
洗濯物
畳む、洗濯物畳む、それ命令なの、それ石だけでは大事な命令、うん、カイ君はどんな命令されたことある？
ちょっとします
いっぱいやりすぎてわからんかな、とにかく俺たちはいろんな命令をされて生きていくんです。で命令ってなったらどうなの？してもいいけどせんでもいいの？
絶対
せなきゃよ、せんやったらどうなる？
怒られる
やばいね、怒られる。子供の時は怒られる、大人になっても怒られると思う？怒られんと思う？
怒られる、
怒られるんよ人間は、大人になっても。子供たち安心してくださいね、大人になっても怒られるんです。あ、不安になるか、ごめん。でとにかくイエス様がこうしなさいって言ってる、これはこうした方がいいかもよとか、こうしてみたらいいんじゃないとか、こうしてみるのはどうやろかとかじゃなくて、こうしなさいっていう命令ですよ、掟ですよ、ね、俺たちは愛し合って生きていけって言われと、ね、イエス様言ってる。だから俺たちは愛し合って生きていかないけんのですよ。で生きていけんいかんやったらどうなるんか、そうしていかんやったらどうなるんか。一応体は生きれますよ、だけどね、本当にイエス様が用意しているあの命のもうフル、もう満タン全開、もう完璧命は味わえませんよっていうことになる。だから俺たちがこの体だけで生きている命とイエス様が用意してくれたフルな命っていうのはちょっと違うっていうことね、分かってもらえたと思いますね。でイエス様はその次に、じゃあ愛ってどうしたらいいんっていうのを教えてくれました。人がその友のためになんて書いてあった、13節なんて書いてあった、自分の命を捨てることって、これ以上大きな愛ないですよ。みんな友達おる？友達おる人、うん、友達おるね。じゃあ友達のために命を捨てなさいって書いてあるんやけどさ、どうするこれ、どうする？じゃあみんな俺死にますって死ぬんか？違うやろ、 これどういうことと思う？友達のために命を捨てる、どういうことと思う？分け与える。おお、来ましたね。他にどうですか？友達のために命を捨てる、どういうことですか？
犠牲。
はあ、はあはあ、犠牲になる。ああ、
自分を後に
する。自分を後にする。友達を先に行かせる。はあはあ、他にどうですか？まだある？もう大体いいかな。今言ってくれた通りで、自分の命を、ね、言い換えてみたらね、自分の命を友達のために使うっていうことね。わかる？友達のために使うね。友達のために時間を使う、ね、友達が、あ、ちょっと俺さ、今さ、この問題がちょっとわからんで困ったんやけどさ、ちょっと手伝ってくれんとか言われた時に、いや俺今時間ねえけどできんっちゃごめんねって言うのか、あ、ちょっと待って、俺もわかるかどうかわからんけど、まあちょっと一緒にやってみようやって言って一緒にやってみるのかどうかと。時間を使う。それから友達、時には友達のためにエネルギーを使わないけんかもしれんね。友達がなんか困ったことがあっとってね、あるいは友達が嬉しいことかもしれんね、今度ね、なんとかの発表会があって俺出るんよ、だけどさ、ちょっと見に来てくれんとか言って言われて、あーそっかーとかね、例えば、発表会って今言ったけど、ちょっと変えましょうね、ロックのコンサートで、俺あんまロック好きじゃないんだけど、まあでも友達出てくれるし、ちょっとせっかくやし見に行ってみろっかなと思ってエネルギーを使って見に行くとか、これも友達のためかもしれない。それから時には友達のために持っとるもんとかお金とかを使わないけん時もあるかもしれない ね。お金とか持っとるもん、友達が、ね、友達のために使う。いやこれ俺のやけ、絶対俺のため以外には使わん、誰にも分けちゃらん、絶対そんなせんっていう生き方じゃなくて、ああ、いいよ、じゃあ一緒に使おうや、一緒に行こうや、ちょっと一緒にやってみようや、一緒にっていう生き方、これがイエス様が言ってくれた生き方です。だから自分のものをね、自分のものやけんって言って自分だけしか使わんってする生き方じゃなくて、自分のものやけど、でもこれだってもらったもんや、だったら一緒にシェアしようやっていう生き方に変えていこうやっていう、これイエス様言ってくれたことです。でそのお手本になるためにイエス様が本当に自分の命を投げ出して、文字通り投げ出して俺たちのためにね、愛っていうことを教えてくれたのね。すごいお手本です。でイエス様はそこまでして俺たちのことを先に愛しとんよっていうことを言うだけじゃなくて見せてくれた、やってのけてくれた。な、俺たちはどうするん？俺たちも同じようにイエス様がやったように、ね、自分のもの自分のものって思わん、そういうふうにこれは絶対やらんってガーって握りしめて離さんとかじゃなくて、シェアして生きていこうや、ね、言ってくれています。で最後もう一つだけ言います。シェアするためには、みんな一人ぼっちで生きていっとったらさ、シェアできる？できんよね。シェアするためにはどうなん？誰か一緒におった方がいい、おらん方がいい？おった方がいいっていうか、おらんとシェアできんよね。これが今日の実は大事なポイントで、なんでみんな BFF に来るのかとか、そういうのにも関わってきます。でシェアする、愛し合いなさいって、お互いにって書いてある。お互いっていうことはよ、一人ぼっちじゃできんってことです。いくらイエス様すごいよ、イエス様救ってくれた、イエス様俺たちのこと愛してくれたんよ、イエス様十字架で死んでくれて、イエス様ね罪を許してくれて、イエス様復活して、そして永遠の命くれるんよっていくら言って頭で理解したとしても、そのイエス様がくれた命を人と愛し合うことでシェアしていなければ、これもうほんともったいなすぎね、もったいなすぎですね、もったいなすぎ。例えばロッキーだったらモンブランっていうケーキが大好きで、秋になったらものすごい嬉しいんです。まだ今月まだ食ってないけど、でモンブランの作り方を覚えたとします。ネットで毎日勉強して、まず栗を拾ってきてとか、ザーって全部 レシピも全部そっからやろうやっぱで覚えたとして、で例えばタスクにモンブランがどんだけ美味しいか、そして作り方の一歩一歩、そしてどんなところにこだわったらいいかって全部話してあげたとします。でももし俺が作ってあげなかったらそれどうよ、それ
意味がない。
意味がない、まあいいよいいっす、意味がない。そして何か今何て言った、何か言ってなかった、あ、OK、とにかく意味ないよね、言うばっかりで意味ないよ。でタスクから見たらこいつモンブランの話よう分かっとるけど全然作ってくれんなって、食べてみたもうよだれがいつもねえなるよのに、いつになったら出てくるやろかなるよね。これも同じよ、いくら聖書を勉強していくら聖書を丸暗記して全部分かってイエス様のことを知ったとしても、それを生きてなかったら意味がない。友人言ってくれた通りですね。そしてそれを聞かされる方だって、ああそれは確かにすごいけど、あんたそれどうやって生きていくの、そう生きていくの見せてよって思うでしょ普通。店に行った実演販売って見たことある、みんな。このミキサーはですね何でもスムージーにできるんですよ、皆さん見てください、ビーンってやって、はいどうぞ食べてください飲んでくださいって言って、あ美味しい、それでわかるでしょ。説明聞くだけやったらわからんよね。同じように俺たちはこのイエス様の掟、イエス様の命令を生きていく必要がある。だったら一人ぼっちでいいのか、違う、一人じゃなくて同じイエス様に救われてイエス様に出会って本当にイエス様の愛で愛し合っていける仲間がいるんですよ。でお互いにそのイエス様からもらった愛を使って愛し合う姿を本当に味わうことによって、ああやっぱりイエス様ってすごいんやな、イエス様って本当なんやなっていうことが分かるようになる。そしてまた傍から見よる人たちがおるんです。みんな見よう、だってみんな真実はいつも一つだから、それを知りたいから、だからこの人たちも愛とか言うけどどうなんやろかってみんな見よる。だからそんな時に俺たちが本当にイエス様の愛を使ってお互いに愛し合って大事にして生きて生きよる姿がもし見れたら、あこの人たちが言いよるのは確かにいいことやけど、この人たちが生きとる生き方も、あ他のみんなと全然違うやん、なんでこんなにみんなお互い大事にして本当にお互いをね、あの自分より先にしてこんなんできるんやろうか、わすっげえってなっていくやろ。それこそが本当の証ね、クリスチャンよく証っていう言葉を使うんだけど、で証って言ったら大体イエス様に救われました、こんなんやったけどこんなん変わりましたみたいな話と思う人が多いんですよ。でもクリスチャンの証は何かっていうと生き様です。生き様、イエス様の愛でお互いを愛し合っている姿がクリスチャンの何よりも大きな証ですよ。だからね、自分スピーチ下手くそでとか人前で喋るの苦手でとか全然心配ない、そんなことせんでもイエス様の愛で本当に愛し合って生きとったらもうそれだけで十分。見る人が見たら、おーおーおーすげーって言ってね、顎が床状態になる、これでしょね。今日イエス様が言ってることはこれですよ。そして今度みんなね、11月のゴスペルアライブの時にね、ダンスしてお歌うやろ。あれもさ、一見したらステージに出てみんなで楽しくダンスして踊ってみたいな、かっこいいとか綺麗とか可愛いとかそんだけかみたいに思うかもしれないけど、実はあれも、のんちゃん大丈夫、実はあれも俺たちがイエス様を愛してますよ、そしてお互いにチームのみんなを大事にしてるんですよっていう、そういう場面なんですよね。だから見る人は感動する。ただみんな踊りが上手やけんとかピシャーと揃うとるけんとかそれだけじゃないの、ね、みんながお互いを大事にしてる、イエス様の愛で愛し合ってるからすごい力になっていく。そしてそこでみんなの見る人の心に残るのはやっぱりイエス様、ね、こんな風にこの BFF はますますイエス様の証をする場所になっていきたい。そのためにみんなはね、ますますお互いにイエス様の愛で愛し合うっていうことをどんどんどんどん練習して身につけて、もう何も考えてもそうできるようになっていけたらいいなと思います。 で今 BFF はって言ったけど、じゃあ土曜日のこの時間だけしたらいい？それでいいと思う？違うよね。それ以外の時はどうすると？もうほったってもしゃあの人知らんわって言うとっていいの？違うよね。そうでしょ？違うでしょ？いつももちろんね、みんな仕事とか学校とかいろいろあるけ、そんなんいつもは一緒におれるかもしれない。でもお互いにいつも思い合ってね、お互いにできる時にはやり取りしたり、一緒にお茶をしたり、ご飯食べたり、そして一緒にねお祈りしたり、一緒に賛美してもいいよね。一緒にイエス様の話で盛り上がったり、時には一緒に涙流したりね、いろんなことを一緒にしていく、その中で本当にお互い愛し合うっていう関係をね、もっともっとね味わっていけたらいいな。そこにイエス様が思い描いたフルな命が実現していくんですよ。そしてそれは周りにとって無言の証になっていくよっていうね、すごいお話、今日のお話、ね、みんなもぜひねこんな風になっていけたらすごいなと思いますね。いいですか？じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日はまたイエス様の、すごい、すごい命令がありました。本当に俺たちは生きていく上でいろんなことを大事だと思うし、いろんなことを、追い求めて追求して生きていきます。でもイエス様が言ったのは、私がみんなを愛したように、みんなもお互いに愛し合ってね、これです。まずイエス様が俺たちをどんだけどのぐらい愛してくれたのか知ることができるように助けてください。本当に、イエス様がやってくれたことがリアルで俺たちの毎日にどんだけ力をくれて、命をくれて、愛をくれているのかっていうことを、もう毎日もう嫌でも気がつくぐらい分かるように教えてください。そしてそこから押し出されて、本当に俺たちの毎日がイエス様の愛であふれますように助けてください。俺たち愛とか何とか言って自分で愛そうとしても本当に限界があります。ちょっと気分とか、状況とかなんか立場とかそんなんが変わってくると、もうすぐできんことになったりします。でもイエス様の愛は絶対変わりません。いつまでも同じ、そしていつまでも尽きることがない約束があります。だから毎日イエス様の愛をもらって、家族をはじめ、そして周りのみんなを愛していくことができるように助けてください。そしてその愛し合う俺たちの姿を見て、周りの人にも、うわこの人たちなんだ、クエスチョンマークがバンバン起こって、そしてイエス様を知っていくきっかけになるように俺たちを使ってください。そのためにもこの BFF、 そしてここに集まるみんなが土曜日の晩だけじゃなくて、いつどこででも本当にいろんな形でもっともっとつながっていけるように助けてください。今日のこの時間を心からありがとうございます。感謝を込めてイエス様の変わらない、そして愛にあふれた名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。